こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ご冗談でしょう、ファインマンさん上は、1965年にノーベル物理学賞を受賞した理論物理学者リチャード・P・ファインマンの自伝的逸話を集めた回想録である幼少期のニューヨーク、MIT とプリンストンでの学生時代、第二次世界大戦中のロス・アラモス、戦後のコーネル大学とカリフォルニア工科大学での経験までを、軽妙な語り口で扱う物理学の理論を系統的に解説する本ではないが、科学史が問題を見つけ試し失敗し理解を深める過程が具体的な行動として現れる、ラジオ修理、数学金庫の仕組み、語学、音楽、教育制度など関心の対象は専門領域に閉じない。本書の目的は成功した学者の経歴を整然と記録することより、権威や通念をそのまま受け入れず自分で確かめる知的態度の輪郭を示すことにある。ユーモアの背後には科学と日常を同じ好奇心で観察する人物像がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、仕組みを自力で追う少年時代が示す問題解決の基礎。本巻の出発点となる少年時代のエピソードでは、ファインマンが完成品を権威として扱わず仕組みのある対象として見る姿勢が際立つ。壊れたラジオを直す経験は、部品の名前を多く知ることよりもどこで信号や電流の流れが妨げられているかを仮説として考える重要性を示す。彼は思考を重ねながら原因を絞り込み、結果を観察して次の手を決める。この態度は後年の理論物理学と連続しているが、専門的な才能だけに還元されない。日常の装置にも因果関係を見出し、わからない部分を放置しない習慣がその土台になっている。また、父親との会話を通じて鳥の名称を暗記することと、その鳥が何をし、なぜそう振る舞うかを考えることは別だと学ぶ。知識を集めるだけで満足せず、現象の働きを説明できるかを問う点に本書全体を貫く学び方が現れている。次に、数学を技能として使い記号の威圧から距離を取る MIT からプリンストンに至る学生時代の章は、数学で能力の誇示ではなく問題に合う手段を選ぶ実践感覚を描く。ファインマンは難解に見える記号や格式ある説明に圧倒されず、自分が計算しやすく考えを追跡できる方法を工夫する。これは既存の形式を無視する態度ではない、わしろ形式が何を可能にし、どこで理解を妨げるかを自分で吟味する態度である。彼は他者の流儀をそのまま模倣するより、問題の構造をつかむための道具として数学を扱う。そのため、同じ対象を別の表現で見直すことや計算の途中で前提を検査することが重視される。本書は独創性を特別なひらめきだけとして描かない、基礎的な手続きを自分の手で十分に扱い、わからない権威的表現を分かったふりで通過しないことが独自の発想を支えると示している。専門学習において正解の再現と理解の獲得を区別する視点を与える章である。さらに、ロス・アラモスの金庫破りが明らかにする組織の安全性と人間心理、原子爆弾開発計画が進められたロス・アラモスでの金庫をめぐる逸話は本書でも特に知られる部分である。ファインマンは機密書類を守る金庫の扱いを観察し、利用者が選びがちな組み合わせや設定に不備、手続きへの過信を手がかりに解錠する。この出来事の重要点は、彼が単に鍵を破る技術を披露したことではない。厳重な制度でも、それを運用する人間の習慣、記憶、面倒を避けたい気持ちを考慮しなければ脆弱になるという事実を露出させている。軍事研究の極度に緊張した環境で、彼は規則の存在と実際の安全性を区別した。巨大な国家事業の内部で若い研究者が感じる距離感や、日常的な冗談と歴史的に重大な仕事が同居する不均衡も描かれる。戦争と原爆を英雄的な技術進歩に単純化せず、組織の合理性、人の振る舞い、研究者の責任を考える材料を読者に残す。そして、ブラジルでの教育経験から問う参加と理解の違い。戦後にブラジルで教えた経験を扱う章では、教育制度への批判が具体的に展開される。ファインマンは学生が専門用語や定義を暗記し、授業中にもっともらしい受け答えをしていても、実際には現象や概念を理解していない場合があると気づく。ここで問題にされるのは学生個人の能力ではなく、試験のための再生を学習と取り違える仕組みである。用語を別の言葉で言い換える、身近な事例に当てはめる、予測を立てて確かめるといった行為ができなければ、知識は操作可能な理解になっていない。本書から一般に連想されるファインマンテクニックも、このような明快な説明を重視する姿勢と親和的である。ただし、本巻は固定化された勉強手順の解説書ではない。むしろ、説明の難しさを理解不足の警告として受け止め、教える側も学ぶ側も自らの曖昧さを検査すべきだという教育観を制度観察を通じて示している。最後に、 物理音楽言語を隔てない好奇心と権威への率直さ、本書の魅力はファインマンを物理学だけに没頭する人物として固定しない点にある。ボンゴ演奏への関心、絵を描く試み、語学や社会的慣習への戸惑いなどは余暇の奇抜な装飾ではない。未知の領域で初心者として学び、専門家の評価や社会的地位に必要以上に萎縮しない態度が各研究区と同じ連続線上に置かれている。彼は著名な教授や制度に接しても理解できないことを理解したふりで受け入れず、自分にとって筋が通るかを確かめようとする。この率直さは痛快に読める一方で、常に模範的な人格として美化されてはいない。逸話には当時の性別役割や人間関係に関する見方など、現代の読者が批判的に読むべき箇所もある。だからこそ本書は、自由な思考を無条件の自己肯定としてではなく、他者や社会との摩擦も伴う実践として考えさせる。多方面への関心と検証の習慣を結びつけた点が、この回想録の独自性である。結論として本書は、物理学を専攻する学生や研究者志望者だけでなく、学んだ内容を自分の言葉で理解したい人、組織の慣行を鵜呑みにせず検証したい人に向く。高度な物理学の予備知識はほとんど必要ない。得られる実践的な利点は、問題を小さな仕組みに分けて観察すること、説明できない曖昧さを見つけること、肩書きと実質を分けて考えることにある。同時に原爆開発を含む科学者の仕事が社会と切り離せないことを考える知的な入り口にもなる。科学者の自伝には発見の年表や業績の解説を中心にするものが多い。それに対して本書はラジオ、金庫、講義、音楽といった一見周辺的な出来事から思考の作法を見せる。成功者の人生訓へ整えすぎず、失敗、悪ふざけ、制度への違和感も残しているため、読者は完成された偉人像ではなく、観察と思考を繰り返す一人の研究者に触れられる。植巻は特に好奇心が専門性へ育っていく過程と戦時研究の現実を同時に読める点で、一般的な科学入門書とも単純な回想録とも異なる。ご支援いただける場合は、リチャード・ピ・ファインマンポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。